天王寺、天王寺です。17番乗り場、到着の電車は大和路快速大阪行きです。
アークオーディオ。
関西アート情報ポッドキャスト、アークオーディオ。この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペース実行アークがお届けしております。火曜日パーソナリティの浅田渡郎です。毎週火曜日はですね、月例のアークとコンピレーションというね、実行アークで月1回、行われている、関西の、アートシーンを、面白おかしく、なおかつこう役立つ情報をですねお伝えする、この企画、このね公開録音を、ね、したものを毎月流しておりますけども、今月7月、流れます、ものはですね、6月の16日の土曜日に行われたアークトークコンピレーションボリューム4、レコード誌から読み解く関西オルタナティブロックシーン考察ということで、今回は、70年代から現在までに至る、関西主に大阪で活動してきた実験的な、音楽シーンの紹介を、させていただきます。こちら、まず、今回初回はですね4回に分けて配信しますけども、今回の7月の、3日の初回はですね、まず70年代、から後半からですね、80年代にかけて、活動した、まあ、パンク、ニューウェーブを、音楽的な軸としたですね、様々な、実験的な音楽、形をですね、こちら実行アークなりに編集をして、お届けしたいと思います。ぜひ聴いてください。
主に最近場所の紹介、例えばなんかカフェとか、古本屋をやってられる方、自宅スペースを改造して古本屋をやってられる方の紹介とかしてたんですけども、今日はちょっと、趣向を変えましてですね、関西の、実験的な音楽シーンの紹介を、ここのチッコワークでちょっとやろうということで、チッコワーク独自の、ちょっと切り口で、関西で本当にインディペンデントな、インディーズの活動をしている、ミュージシャンたちの、紹介を70年代から現在2007年までもざっと、紹介していこうということで、ゲストの方を2人、お招きしております。まず、隣に座っているのがです、ね、近いですね、なんか大丈夫ですか。剣美希人さんという、ミュージシャンの方です。剣さんは、現在もバンド活動とされてますが、以前まで、緑という、今日も名前上がってくると思うんですけども、バンドの、ベーシストとして、活動されてたり、あと、恋愛研究会というちょっと変わった名前の、プロジェクトのリーダーもされている、方でございます。なんか一言。
いや
いや、硬い空気を柔らかくしていく役目として、
インディペンデントボーマー、
はい、
の恋愛研究会はすごいインディペンデント、
はい、ですね。
緑はもうメジャー
に、緑今メジャーになりましたね。
もうインディペンデントじゃないです。
そうですね。今日は基本的に紹介するのは、インディペンデントのレーベルから出したもので、基本的に全部もちろん書けれないんですけども、今日ここに来ていただいている方だけが、この内容は、聞けるものとなってますんで、本当になかなか手に入らないインディペンデントなものとかありますんで、まあちょっと本当にほとんど話が、会話がメインですけども、まあさらっと聞けたらという感じで考えてます。なんかおかしいこと言った。
なかなか手に入らないインディペンデントなもの。
インディペンデントなもの。
なんかまあ、これいつから撮ってるんですか？
説明ですね。
もう撮ってるんですか？
撮ってます。
放送はここも入るんです
か？放送は全部は入らないですね。
全部入らない。
もう本編から入れようと思ってますけども、そんなことはまだ出るんで。
写真も全部これ。
写真もウェブに上がりますね。なんかしようと思ってます？
いや別に。
なんか
どうでもいい。
大丈夫です。剣美希人さん。
そうそうそう。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、次、来ていただいているのが、西中島のチェルシーレコードの、店長の、チェルシー杉本さんでございます。
元店長です。
元店長。元なんですか。今、最近されてないんですか、店を。
最近されてない。
そうですか。
よろしくお願いします。
面白いレコードをいろいろ、売ってるということで、今日は、なんていうんですかね、ナビゲーター的に、来ていただいて、ちょっと、もうちょっとだけ大きい声で喋っていただいた方が、はい、早いと思います。で、まあ、そんな感じで、私浅田が聞き手としてお二人からいろいろ話を聞いていこうということです。ですね、お配りしている資料の中にこういうものが あります、関西オルタナティブロックシーン考察っていうのがテーマなんですが、この参加者メモっていうので見ていただいて、なんかちょっと笑ってはりますけども、いやこれみたいな感じなんですけども、この70年代から現在までですね、まあこれはあくまでこっちのチックワークなりの編集でこう分けてみたんです。別にこういうのが体系的に語られてるわけではないので、関西で活動しているのを5期に分けてみました。まあそれを順々に今日は紹介していけたらなと思うので、ですね、もうどんどん本編の方にじゃ入っていきましょうか、うん、はい、ということで、第1期の、まあ、流れをちょっとじゃあ杉本さんから、
はい、
話をちょっと講座をしていただきながら、
そうですね、まあ、簡単に関西オルタナ市の話ですけれども、まあ、関西のオルタナティブロックの起点をどこと考えるかというので、まあ、人それぞれあると思います。フォーククルセイダースじゃないかとかね、裸のラリーズじゃないかとかいろいろあると思いますけれども、今日のその若いミュージシャンに直接的な影響を与えているという意味からすれば、70年代後半のパンクニューウェーブ以降だろうというようなことで、まあスタート地点、関西オルタナシブオルタナティブロック誌のスタート地点を、パンクニューウェーブ以降というふうにしました。でそこからまあ5つに分けたのは、これはまあ深い意味が、まあ、ありそうでないんですけれども、まあ、便宜上というふうに考えてくれたらいいと思います。で、オリジナルパンク期とかね、いろいろ書いてありますけど、まあ、とりあえずその時代の、まあ、主要な音楽と、ぐらいで考えていただければ結構だと思います。で、まず第1期、
はい、
入っていきますけれども、はい、まあ、パンクニューウェーブというものが、英米を中心に起こりまして、で、その波が直接的に日本に来て、でその波に乗って音楽を始めた人たちの、音楽をこれから聴いていただきます、はい、でまずは、一発目、
はい、
ね、
うん、
はい、
まずは聴いてもらいましょうかね。
はい、聴いていただきました、ね、
聴いていただきました、ご存知って言ってもいいんでしょうね、この場に、
この場においては結構どうですか、あ、なんか皆さんそんな硬くならなくても、あの、もうちょっと気軽に言ってくれてもいいですけど、
パンク
の有名な
パンクといえばの町田町蔵ですね、うん、まあ、現在の町田光、作家大先生ですけれども、町田町蔵がやってた犬っていうグループの、レコードです。で彼らは、オリジナルアルバムですね、メジャーから1枚出してるんですけど、まあ、それはめちゃくちゃ有名なレコードですけれども、でこのレコードっていうのは後年ですね、まあ、発掘音源で出されたやつです。ちなみに結構高いんですけれども、
レアモンです
ね、はい、CD 化されてません。で、まあ、今聴いていただいたようにもう本当にいわゆるパンクっていう感じの音楽ですけれども、うん、まあ彼らがその関西のオルタナティブロックシーンの、まあ、大規制ですね、大規制の代表的なバンドです、いうので、まあ、犬の音楽の話をするのか、それとも次の曲を聴く、
うん、そうですね、次じゃあ、他どんなバンドかっていうのをちょっと事前に話してた方がいいですよね。
そうですね、
その第一期、パンクニューウェーブ時代ってこう書いてますけども、うん、他になんかどんな名前のバンドが上がってたりするんですか。
で次ですね、はい、じゃあもう聞いてもらいましょうかね。
じゃあもう聞いていきましょうか。
はい
はい、
はい、今のが、アントサリーという、グループです、この映っている女の人ですね、まあ、この人がリーダー格のボーカルの人ですけども、うん、フューさんという人ですね、フューという人です、今でも、ソロでもやってるのかな、山本誠一とモストっていうバンドをやってたりとか、いまだにいろいろ活動してはる人ですけども、うん、
ヒューさんと一緒にライブしましたよ。
え、いつだったの？
いつやったんですか？
いつだったの？
それは緑で。
そうそうそう、そう、う
ん、まあ、あれですよね。
東京でやりました。
あ、本当東京で、うん、
結構、まあ、関西発の方ではありますけども、
全国的に、
あの当時70年代ニューウェーブをやった女性として、
うん、そうですね、
めちゃめちゃ有名な方です、ね、
いわゆるパンクボーカルの草分けで、でまあ、この人の影響ってめちゃくちゃ強いですね、うん、あの戸川純なんかがこの人の大ファンで、もろい影響を受けてますね、
戸川純さんがライナー書いてましたよね、
再発 CD のライナーを書いてましたね、うん、熱烈なという感じですね、まあこういう感じです。じゃ次聞いてもらいましょうかね、
はい、
まあ、さっきのは犬が割と典型的なパンク
って感じでしたけど、はい、ちゃんとメモしてくださってますよこれ。
すごい。
で、
さ今かけた、はい、フューの、曲が少しニューウェブっぽくなりましたね。
はい。
いわゆるパンクパンクしてる。
そうですね。なんかで結構ずっと同じリズムの繰り返しでしたよね。う
ん
う
ん、あのギターの音もねあんま歪んでないですしね。うん、あのニューウェブって感じですね。で次です。
すごい音ですね。
ちょっと割れてましたね。これ、うん、あのレコードが悪いんじゃなくてちょっと録音が悪いんですね。本当はもうちょっといい音です。で今の曲はこれはシングルなんですけども、これは東京のパスっていう、うん、あのインディーレーベルから出たあ、シングルなんですけども、これはなんと坂本龍一との共演ですね。
今のやつがそうなんですか。
そうです。フューウィズ坂本龍一っていう形で出されたシングルです。はいはい、坂本龍一は当時あの YMO のメンバーでもすでに、非常に高名だった頃ですね。でその、まあ、いわば、音楽シーンの頂点にいる坂本龍一が、フューと共演したいということで一緒に作ったシーンです。
坂本龍一さんの方からこうフューさんに、
まあ、そういう
一緒にやらないかっていう誘いがあったと、ね、
いうことですね。こういうのが1980年です。うんうん、で先ほどあのおかけしたこのアルバムの1年後ですね。こういうのがインディペンデントで数百枚出て、で、まあ、アンダーグラウンドなところで評判になって、うん、で坂本龍一が興味を持ってということで出された、シングルですね。こういう曲でした。で、うん、次行ってみましょうか。
どうした次。なんか今のとか 聞いてみてこう、いやいやいや同じようなバンドとかをやってなかった、最近やったりとかしてなかったんですか。
え、
ああいう音楽性のバンドとか。
ああそうですね、うん、
なんか実際今杉本さんにかけてもらってるような、はい、今音源をこうから影響を受けてなんか今バンドやってるとかそういうのってあります。それともなんかもう完全に後から聞いて、
あのねでもね、うん、そのフューさんと一緒にやったライブっていうのも、うん、それコアボベルズっていうバンドのイベントだったんですけど、うん、それがコアボベルズって東京のバンドで、
コアボベルズ、
コアオブベルズ、
コアオブベルズ、
ベルズっていうバンドで、うん、それがねあのやってることはなんかボアダムスの最初の頃のボアダムスみたいなことやってるんですけど、うんうん、まあ、やっぱそういうバンドがこういう人は好きなんですよね。
はいはいはい、ブーツなんでしょうね。
そうそうそう、う
ん
う
ん、
ね、あのまあフューは一応まあパンクボーカリストっていうことになってますけども、いわゆるこう叫ぶ型のボーカルじゃなくて、うんうん、こういうつぶやく型のボーカルですね、っていうのが今のいわゆるパンクボーカルとちょっと違うと思うんですけど ね。でサウンドもあのいわゆるパンクパンクしてないんですよね、うん、あのやっぱりニューウェーブって感じがしますね、うん、音の感触的には。じゃあ次行きましょうかね。
はい、じゃあ次、
はい、今のが、ちょっとこれは CD なんですけど、はい、変身キリンというグループですね。まあアントサリーとか犬に比べると知名度は
この辺まで来るとだいぶ本当にニューウェーブですね。
ですね、
完全にやってること
は知名度はちょっと劣るんですけれども、うん、まあ当時、犬と並んだ、まあ、代表選手ですね、うん、変身キリンというバンドで、まあ音楽はパンクというよりもやっぱりニューウェーブ色が強くなってきますね。うん、まあ、女性で、須山久美子という人がこのバンドにはいまして、まあ、未だに活躍されてますね。
今何やってるの？
今自分で、
一人でやって
る、うん、ソロでやったりしてますね。結構いろいろ、うん、長い間ずっとやって
ますね。この時代で、まあ、その関西でこういうバンドが出てきてて、うん、その海外の、まあ、言っても70年代って、まあ、日本の音楽はまあ遅れてるというか、ロックにおいてやっぱり海外を追っかけてた時代じゃないですか、うん、でなんかこういうのも関西で結構その時代で割と先進的なことをやってはって、うん、同時に海外ではどういう音楽がある
当時、80年代頭になるともうパンクは、まあもう一段落して、うん、セックスピストルの解散が、78年の1月なんですね。でそこからパンクが一気にガッとなったわけじゃないですけど、うん、象徴としてのピストルズ、パンクの象徴としてのピストルズが78年に解散した時点で、まあ、ニューウェーブの時代って言っていいと思うんですけども、うん、ニューウェーブは、精神はパンクだけれども、音楽表現はもうちょっと多様なものになっていったわけですね。うん、で、まあ、その中で、いろいろバンド出てきたんですけれども、まあ、ニューウェーブの、なんていうんですかね、象徴として、パブリックイメージリミテッド、ピルってやつですね。うん、とかザ・ポップグループとかいうバンドですね。そこら辺のバンドが割ともう80年代頭になってくると、パンクよりも面白いバンドとして 紹介されるようになって、そこら辺の影響を受けてる人たちもそろそろ出てきてるという感じですね、
は
い
は
い、
結構じゃあある意味では時代と同時代で、ね、このいう音楽が行われてたってことですね。
そうですね、うん、だからピストル解散して、うん、ピルが出てきて、でまあいろいろぐちゃぐちゃといろんなものが出てきた時代の同時代の音楽ということですね。そのことを頭に入れて聞いていただいた方が面白いと思うんですけども、うん、じゃあ続いて、いきましょうかね。
早いですね。
ちなみに、まあ、2曲かかりました
1曲がめちゃくちゃ短いっていうです、ね、一気になんか変わりましたね、急に音楽が、
SS というグループです、はい、ちなみに、今のは1979年のライブ音源です。1979年ということは
79年、ここの生まれ年です。
ああ
ちなみに79
とい
えば、
79年というのはいわゆるオリジナルパンクが、まあ、ようやくこう落ち着いた時期で、オリジナルパンクというのはセックスピストルズのようなね、まあ、音楽的に言うと、まあ、ちょっと荒っぽいロックンロールですけれども、その時代にすで、に今のようなハードコアパンクみたいなことをしてたんですね、うんうんうんうん、でハードコアパンクっていうのが本格的に出てくるのは80年代の声を聞いてからなんで、ちょっと驚異的なんですね。
これ大阪のバンドなんですか？
大阪のバンドですね。でこの時代にこの速さでやってたということで、結構これはあのすごいなということです、このレコード自体も、ね、すごいですけどね。
かっこいいですね。
透明ですけどね、うん、高いですね。
裏もいけてますね。それ
裏もそうなんですね、うん、いう感じのことですね。
ハードコアパンクって、うん、あれなんですか、こう全国的にこう日本でいっぱい増えてくるのっていつ頃なんですか？
80年代入ってからですね。80年代前半ですね。うん、だから70年代にこの速さって、うん、かなり速いと思いますね。
だから東京とかではこういうバンドっていうのは当時まだなかったんですね。
なかったですね。うん、だから、まあ、あの速さで言うと速いな
めちゃめちゃ速かったですね。ずったんずったんで。
余談なんですけど、うん
はい、
あのジャガー横田の旦那で調べる、うん、あの医師の木下さんって人、
はいはい、
あれ誰ですかそれ、うん、だからもうちょっと注釈を。
だからジャガー横田の、うん、
旦那の
結婚した木下さんっていう、うん、あのお医者さんいるじゃないですか、
うんうん
はあはあ、
いるいる
分かりますよね、
うん、
あの人はあの北海道の頃ハードコアパンクバンドボーカルや
った。今分かりました。どの人か。そうなんや。
いくつぐらいかな。でもジャガーより
なんで北海道でまたやってるのか。
30代後半の40までいかないぐらいですけど、
じゃあ80年代
そう
ハードコアパンクが盛り上がってた時代に、
あんな虫も殺さないような顔してますけど、
北海道で叫んでたわけ、ね、
そう
面白いですねそれは、
うん、
貴重な情報です。
あの、ね、バンド名ね、はい、なんか、まあ後で調べときます、ね、
いや別にいいですけどじゃあ次行きましょうかね、
はいはい、第1期次で最後ぐらいですか。
もう一枚ありますけどね。
まあ、あ、そうですね。はいはい。
はい。
なんて言ってたんですか、今これ。
インプロビゼーション。
インプロビゼーションと。インプロビゼーション。
インプロビゼーション。インプロビゼーション。
なるほど。
はい、ウルトラビデオというバンドですね。
出たって言った
んですか。ご存知だと思いますけれども。
はい。
まあ、ビデさんという人がボーカルで。
で現役ですもんね、このバンドは。
やってありますね。これは鶴君にね。あのよくビデさんのお話はお聞きします
。ビデさんは非常にいい方で、
うん、
ビデさんのライブのチラシとかもあるんですが、まあそれはええとして。
で、まあ、今お聞きいただいたのは割とフリーキーな感じですけれども、この人たちはもうかなり個性強くて、いわゆるパンクしてないんですね、この人たちも。で、もともとジャーマンプログレとか現代音楽とかを聞いて、それっぽいことを思いつきでやってたりとかっていうことを、もう70年代、からやってはった人で、その人が、パンクの影響を受けて、じゃあ俺らもパンクやってみようかということで、パンクに憧れてっていうのとは違うルートから、うん、まあ、パンクムーブメントに乗った人たちなんですね、うん、で、まあ、さっきみたいにノイズっぽいものがあればみたいなのがあったりとか、あるいはちょっと現代音楽っぽいものがあったりとかね、いわゆるパンクじゃないですね、やっぱりね、ニューウェーブというのともちょっと違うんですけど、
ね、
まあ、かなり独特な人たちですね、うん。ちなみにこのバンドのメンバーにはあのジョジョ広重、ジョーさんが、いてはりました。で、まあ、今おかけした、いくつかのバンドが、いわゆる関西ノーウェーブっていう風なまとめ方されて、いまだに論じられることが多いんですけど、まあ、彼らがその当時ね、関西ノーウェーブっていうような、くくりで、東京にツアーに 行ったりとかっていうことがあったっていう、まあそれがきっかけなんですけども、まあ未だに、関西オルタナティブロックの元祖といえば関西ノーウェーブっていうような括りがされるんですね。で、関西ノーウェーブとは今お聞きしたようなバンド、うんうん、まあほぼ全部網羅したと思います。で、以上がまあ関西ノーウェーブ、うん、関西オルタナティブロックの原点ですね。実際の音源を聞いていただきました。
はいはい。だからね、余談なんですけども、うん、なんかビデさんいろいろこうライブ今でもされてましてね、ブルタビデさんはでやっていてこうなんかたまたまさっきチラシをもらったところに、ビデさんのソロが今度7月21日に北堀江の、ヒュテロというところであるみたいなんですけど、なんかこういう告示のメールとかよく回ってきますよね、
ビデさんからね。あのヒデさんすごい面白いですよ。うん、あれ、うんね、いやいや、ヒデさん、うんうん、ヒデさんご存知ですか？あのなんか今もね、うん、あの人彼はだからあのアメリカに行って、
そうですね、
アメリカに行ったんですよね、うん、で長いことだから80年代とかにアメリカに行って、
で向こうでウルトラビデオ
さ、そうそうやってたんですね。
あ、アメリカでやってたんですか、ウルトラビデオ、
うん、でウルトラビデオっていうか、でヒデが帰ってくるみたいな話が、だそれこそ2000年ぐらいかなんか、うんうんうん、それぐらいにすごい、うん、あのライブハウスとか貼ってあって、伝説のウルトラビデオがまた日本に帰ってくるみたいな感じで帰ってきて、うん、でまあ僕初めて会ったのがですね、あのその頃まあ僕あのイデスロイドっていうバンドやってたんですけど、その時にあのフリーフロムディスガイズっていうバンドと一緒にこうライブやることがあったら、そのバンドのあの PA でヒデさんが来たんですよ。
あ、 PA で
だね、なんかこう、うん、いいよ、うん、グーみたいな感じで。オーケーオーケー、
アメリカ入ってるんだね。
すごくアメリカっぽい
から。面白い話じゃないですか、それ。
それヒデさんで。ほんでね、あの、ずっとだからその感じなんですよね。
うん、めちゃめちゃいい人ですね、そんな感じで。オーケーって言ってくれますもんね、何言ってもなんかヒデさん
は、ね。オーケーオーケーって言ってね、言うんですよ。ほんでヒデさん何がいいってね、やっぱりその、やっぱりすごいこういう頃にこう音楽やってた人ですけど、うん、
めちゃめちゃね、この時代のカリスマですからね、
やってた人ですけど、やっぱり今のね、あの若者とかにもこう優しいんですよね。それでこう今の若いバンドとかもすごくこう、うん、あのよく面倒見てくれるというか、うん、あのなんていうかこう、あんまりこう若いやつはみたいな感じ見ない
ね、はならない、
うん、それでこう若いバンドいっぱいこうあのライブ誘って一緒にこうライブしようって言って、うん、でまあ自分もこうね、結構若い人たちと一緒に、うん、だ今のあのアマゾンサリバーっていうバンドは、今ボカルタやってる佐藤島何君と、
はいはいはいはい、これ後で後ほど関西ゼロ世代の、第5期のところで紹介する、まあ、随の神っていうバンドとボカルタというバンドのドラムの佐藤島何という、ドラマがいるんですけど、彼が一緒にそのアマゾンサリバーを、ヒデさんとやってる
やってますね、
うん、全部年の差30ぐらいとかじゃないですか、
年の差それぐらいありますね、
すごいですよね、それで一緒にバンドできるって、ね、世代をまたがって、
でも本当、うん、同じこうテンションなんですよね、うん、若い人たちと面白いんですよ。メールとかもね、うん、これヒデさんからいちいちこう、
告知メール、BCC で待ってくる。
ライブの前はこう、
うん、皆さんに回してるやつ。
そうそうそう、来るんですけど、うん、これ4月に来たメールなんですけど、うん、面白いですよ、
うん。ちょっと読み上げてください。
4月5日、ナンバーベアーズでウルトラビデします。共演、ナユタ、かっこ、おすすめパンク。うん、NO、かっこ、アバンギルドロック一押し。
うん、
あと、ザ・ロング、ロングアイランド、うん、LLP、うん、フロム東京、This is Punk。これ、This is Punk、これ。の4バンドです。オープン6時30分、スタート7時。僕らは出番最後です。で前売りいくら、うん、このメールで予約受け付けます。うん、またはベアーズまで、うん。よろしくお願いします。やり通すしかないって書いてあります。面白いですよね。
やり通すしかないって最後に書いて
ある。いちいちね、
いちいち一個一個の対番に説明
つけて。説明つけてくれるんですけど、大体なんとかパンクなんです。
一押しパンク。で、次、This is パンク。何のこっちゃ分からへんね
ん。なんか、フューチャーパンクとかなんか。
さすが。
全部ね、でもね、
人柄の良さをにじみで音楽
かっこいいし、だいたいね、あれなんですよ、ロックンロールとかなんかつけてくれるんですけど結構ね、綴りがね、間違ったりするんですよ、アメリカにいたのにでも、まあ、あんな感じの人なんで、
それでも、もう本当に愛されてますからね、
そうそう、
皆さんにリスペクトされている、
本当にね、あのすごいですよ、あの、うん、まあ多分あの感じでやってたからアメリカで多少ねこう言葉がわからないとかも、う
んうん、全然
わから
ない
んですよね、
どうでもよかったんでしょうね、
だから結構いまだに、うん、そのね、こうアメリカ人っぽいけどこう綴り間違えたりとかするんですよ、そこはいいですよ ね、
最後まあそうやって
やり通すしかない
やり通すしかないで
本
当どういう意味やねねえ、普通の告知でやり通すしかないって言って、こうウルトラビデさん
最後に流して、今じゃあちょっと振り返ると最初に流したのが、町田町戸さんの、
そうですね、まあ今ので一応関西ノーウェブと言われているバンドを一通り網羅したんですけども、はい、最後にもう一つこの時代のバンド、ね、もう一個だけ聞いていただきます、はい、まあいいですかね、
はい、あ、ずっとこれが続く、
ずっとはは、これが、有名なキングオブノイズ非常階段ですね。
あ、出ましたね。
先ほど、まあ、おかけしたウルトラビデのベーシストだったジョジョ広重、はい、ジョジョさんが、ウルトラビデの後に始めたバンドで、まあ、結成は79年らしいですけれども、79年に始めて、まあ、80年代頭ぐらいにですね、まあ、非常にスキャンダラスな、ステージングで話題になったんですけれども、はい、音楽も、今聴いていただいたいわゆるノイズですね、いわゆるノイズというものを、
ね、
がっつりノイズという音楽を、まあ、確立した、ユニットと言ってもいいんじゃないでしょうかね。
あのノイズティスのジャンルのある種のオリジネーターとして語られますね、
非常階段が多いですね。
ノイズっていうジャンルを作ったと言っても、
そうですね、過言ではないかもしれないですね、
言われている、
ね、今のが、81年の、
はい、
ライブですけれどもね、
はいはい、ちょうどだから、まあ、第1期第2期またぐぐらいかっていうところですね、今話
そうです、まあ、やってた時期はこの第1期になるんですけれども、うん、まあ、第1期の、まあ、代表選手であるウルトラビデの、うん、まあ、メンバーが次に作ったバンドというふうに思っていいんじゃないでしょうかね、まあ、第1期と第2期をつなぐと言って、はい、いうふうに言っていいかなと思います、はい、でこの、まあ、いわゆるノイズサウンドですね、はい、これがまあ、この後の時代ですね、割とこう受け継がれていって、まあ、その音楽性というかね、スタイルを受け継いだバンドなんかがこの第2期1期に、うん、たくさん出てきます、う
んうんうん、はい、お届けして、まいりました、アークオーディオ火曜日、月例の、トークサロンアークトークコンピレーションの、6月の模様、よりお届けしております。今回の6月のテーマはですね、音楽です。関西から発信する実験的な音楽シーンです。レコード誌から読み解く関西オルタナティブロックシーン考察という長ったらしい名前がついてますけどもですね、皆さんお楽しみいただけたでしょうか。あの曲の方とかはね、ちょっとポッドキャストの方では、かけれないので、参考 の、 あの CD 等を、URL をリンクしてますので、どうぞそちらの方に参考にされてですね、ご購入いただくなり、その方のライブに行かれるなり、どんどん自分たちの音楽の幅というのをですね、これをきっかけに広げていただけたらと思います。はい、それでは、明日水曜日はですね、引き続き、細間博道さん、カエルさんによる日常露天掘りをお届けします。はい、それでは、また明日。お届けしましたのは浅田渉でした。それではまた。